灼熱ネトラジ。皆さんこんばんは。今回灼熱ネトラジの司会進行を務めます塾生のカイタです。灼熱ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼熱塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いいたします。
SF 担当堂野です。
灼熱塾に来たら元気になりました、船木です。
姫路から通っておりますシナリオ担当の村岡です。
ただいまゴジラが大ムーブ、オキシデントデストロイヤー新町です。
はい、それでは先ほど会社の送迎会から帰ってアルコールがかなり入っていてやばい会談でございました。では皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す。
というわけで、まあ実際私は今もうワイン1本分ぐらい入っておりましてね、酒が。はい、あの放送事故があっても無駄じゃんわ。無駄じゃないのは。
どんまい。
うん。
もう事故ってる。
事故ってますね。不思議ではありません。そういうわけで皆さん心してください。よろしくお願いいたします。
怖いな。
お願いします。
お願いします。
まあそんな頭の中で思い出すのはですよ。金沢映画祭。
はい。
はい、決まりました。
はい。
で、金沢映画祭なのになぜか知らんが神戸でやると。
神戸ですね。
はい、なんでやねん。
出張してくれるみたいですね。
ありがたい話です。
いいですね。
思えばあれは去年の夏ですか、金沢までもう遠路はるばるえっちらおっちらのっちらのっちらと、まあ交通費死ぬほどかかりましたわと。それは今回いくらぐらいかかった、父さん。
満単位は行くよね、結局
満は行ったわな。
うん、だから結局宿泊費とか交通費、うん、食費どうのこうの合わせたら10万ぐらいはあれ俺突っ込んだけどね。
だよね、都心のマンションぐらい買えたわな。
変われへんやろ。
いや、まあそんな気がした、当時の経済状況では。それがあなたと今回神戸でやってくださると、
うん、
そんでもって神戸ですよ。この、まあ、関西圏の方々だったら日帰り行けるよなと。
もう十分ですね。
十分です。そして、まあ、宿泊費は、まあ、宿泊したくても行けるだろうと、
うん、
今回は、
ね、
ありがたいお話でございます。別に金沢映画祭なのになんで神戸でやるのって、まあ文句をつけたわけではありませんが、文句をつけておりますが、実はもう喜んでおります。そうやってありがとうございましたと、先に謝礼を述べておきます。はい。というわけでございまして、先生はまた、
はい。紹介されてないですね。
放送事故です、先生。
まだ紹介されてないんだけど。
はい、そうやって、また会談を語られていらっしゃいます。先生、お願いいたします。
はい、申し訳ございません。もう酔っ払いが、今日は MC やってる中山二郎でございます。
はい。
はい、まあまあネットラジオは、ね、全国の人が聞いてあるので、関西の人が聞いてるとも限らないんで、はい。
はい。気まま主権をナンバー2と思ってください。しゃあないっす。
ちょっと下回ってませんね。
もう、ろれつが回ってないですよ、カイダさん。
危ないですね。
こんな初めてやで。
でもそんなカイダさんも素敵ですよ。
ありがとうございます。
悪くはない、良くもないけど。
あ、褒められてるの、増やされてるの、どっち。
女の友情です。
ありがとうございました。というわけで。全然脈絡もなく、今回は
だから金沢映画祭振ったやろ。
はい、
で僕出ますんねん
から
。はい、
申し訳ございません。
何のために金沢映画祭振ってんの、あなた
は。はい、申し訳ありません、先生。
私出るんですね。はい、トークね。
そして先生はどんな会談をされるかどうかと、
ユーマ会談とやるんです。馬じゃないですよ、馬じゃない、馬会談にちゃいますよ。
あれ馬じゃないんですか。
馬会談、
馬らし、馬じゃってユーマだったんです。
あ、そうなんだ。
未知生物ってやつね。
はい、
未知生物の絶対する。まあ金沢映画祭仕切ってる小野田さんという人が、まあ、変わった人ね、この人。まあね、もう自分のやりたいことをやるっていう人や。自分が語りたい、自分が聞きたい会談を語ってもらうために全国から会談しやさかを呼ぶという、うん、去年そうでしたからね。
あ、
去年ほんで宇宙人会談や
った
ので、でその幽霊心霊なしで宇宙人会談になってくれて、まあ大勢集まってはったけど、みんなそんなんないし、どうすんねん、囲まれて糾弾されとったね。あんたなとか言って、
糾弾される主催者。
しかももっと、泊まってるホテルカマキリ出るしやな。
カマキリは田舎には好きもんだと思うんですけど、ダメですか。
宇田哲夫さんはもう自分でもう車乗って別のホテルに行ったらしい。
はあ、うん、まあカマキリのおじさんによりますけどね。カマキリがまあ、
だから武田数元さんとか高城さんとか、そう偉い人たちがね、
はい、
泊まってんねんで、宇田哲夫とかさ、怪談社の2人とかさ。
しかし先生方は元男の子のはずです。 カマキリというあの昆虫は大好きだったんですよ。
だからそうじゃなくて、ゲスト呼んでんやんか。
はい。
ね。
はい。
うん。で、ね。
はい。
で、ないのに、宇宙人会が叩くねって言って、そこでみんなないって言ってんのにやで。
は
あ。うん。ないわー言うて、帰ったら鎌倉になって。
もう野宿させてんのと一緒
やね。野宿や
ね。野宿ですね。
そうそうそう。
今日のテーマは、この映画祭の話なんでしょうか。これはすごい、皆さんで大宣伝する
とはいええわ。もう本題行って、本題行って、はい、はい、本題行きましょう。はい。
すごい投げやりでした、本題。ですが、私たちにとってはまあ、結構切実です。作家にとってのレビューとか批評でございました。はい。私たち、ものを作り出すっていうか、まあ、それを目指してるわけですね。で、まあ、作り出した後、それが終わりじゃないんですよ。この後、みんなの批評っていうまな板の上に出さなきゃいけませんわ、と。で、商業ベースに載さなきゃいけないんですよ。そしたらもう、批評はもう当然来ますよね、と。で、今現在私たち、作品畜生は、合評という、あれも批評ですわな、言ってしまえば。
まあまあ。
うん。はい、あれに載せられております。でも、世間はもっときっついと先生はおっしゃっております。はい。よろしいかと。作劇塾の合評はね、と。みんなの、まあ、作品のレベルを上げるためにやってるようなもんなんだけどと。世間はね、と。潰しにかかるんだよと。まあ、この口を500倍ぐらいなんかこう、きっついこの言い方した感じで、まあ、おっしゃっておられます。はい。
680倍。
微妙ですね。
なるほど。
683倍じゃないですね、先生。
もういいです。
疲れた。
そこで突っ込んでくるか。
はい。
ほんで。
はい。
はい、ほんで。
やる気はなくなっておられます、先生。
で、
私は思ったのです。
はい。
ははあ、そうですかと。っていうことは、私たち、プロになった後は、この批評とかレビューとか、そんなものに対抗すなあかんですね、と。まあ、その心構えをちょっと今のうちに聞いときましょうと。はい、そう思ったのでございました。これが今回の趣旨でございます。うん、はい。で、先生おっしゃいました。俺が生なりさんを出した時にと。これはホラー小説だからもうめちゃくちゃ言われたと。でしたっけ、先生。
ホラー小説にしてはっていう前提がついた日は聞いたから、
はい、
小説書いた覚えないよと。
はい。
でもまあさ、小説と捉える人もいるし。うん。からまあ、実は怪談というのも、まあ、認知されてないときは、なんか、これは怪談じゃないとか、なんか、まあ、いろいろ言われましたけどね。うん、
で、私思ったんですよ。作家はもうこれはオムレツですよとか、思ってから出したのに、全然違う量と思うと。微妙ななんか、あれですね。例えですね。
放送事故
ですかね、作家の考えてることと読者の、まあ、考えてることは必ずしも一致はせえへんのやなと、はい、それまでちょっと怖くなったんですね。でそこでまあ先生にちょっとその間を埋める方法というんでしょうか、それに負けない方法というんでしょうか、それをちょっとお尋ねしたいと思ったんです。
まあ、その前にまずですか、作家として何書きたいかっていうことを明確にして、
はい、
でその前にやっぱり編集とのやり取りがありますからね。だからその、まあ、出版社によるんですけど、編集さんの緩いとこだとかあるんですけども、まあ僕やっと角川なんて言ったとも編集の人間は何回もなんか原稿が返ってくるんですよ。うん、いわゆる赤チェックだとか、からそれがクリアしたら今度後月からちょっとこういう修正が入りましただとかっていうのをこうやるわけで、その時にまあその、まあ、例えば なぜそこに赤が入ったのか、まあ例えば編集人間はここはこうした方がいいんじゃないですかとか、ここはこの表現がないんだけど、いやこの表現なかったらちょっとこれって強調できないしって、まあそういうやり取りがあるわけ。それはやっぱり自分がこれを書きたい、これを表現したいっていうのが書くからもあるから、そこで編集人間とまあ戦えると。だからまあその第一関門があるわけで、で編集の目を通って、まあ、いよいよ本になるわけですけどね。で本になったら今度はそのいわゆるこの本屋さんがそれを受け入れてくれるかどうかでなんまた関門があるわけよ。で本屋さんも、まあ、今は大型書店があって、まあ、発売されてる本は全部置いてますよみたいな本屋さんができたりもしてますけども、まあ、やっぱりそう全部の本を置くわけでもないのでね。で最初は平積みというのを してもらえるんです、新刊の場合は。全部はしてもらえませんよ。いわゆる、あ、この本は面白そうだな、この本は売れるんじゃないのかなってことになると、新刊のコーナーってあるじゃないですか、本屋さんに。で、そこに平積みするわけ。平積み、わかるでしょ、
はい、平積み。平積みわかります。
で、それもね、平積みされるの一部で、そうでない本もあるわけ。一冊だけ取って、あとはもう返しちゃって、で、その本棚にポンと入れると。
うん、
目立たないんだよ。
失礼ながらそれは何のために置いてあるんですかって感じですが、
どういうこと、何のためって、
何のためっていうか、もう一冊だけポンと置いてるんですよ。
一冊、まあだから売れへんやろと、どうせ。
ああ、
でも一冊はまあ売れとけや、まあその一冊は置いとけや、それを探しに行くお客さんもいるわけやからっていうことですよ。
うん、
うん、で、そので、本もバーッと来るわけですよね、出版社。まあ出版社っていうか、はい、まあいわゆる代理店というかね、日版の東藩とかいうとこから送られてきて、で、まずその本屋の責任者、店長さんであったりとか責任者にやっぱあっと見て、あ、この本はどこに置いたらいいんだろうなっていうのは返しちゃったりするんですよ。めんどくさいじゃないですか、そんな。
うん、
自分の本じゃないんでね、ダーッと来るわけなんで、うん、どう返そうないそうが委託ですから、本は。
はあ、
うんうん、
売れそうだ、売れ出すそうだって、その辺分からないもんなんでしょうかね。
だから書店によって、例えば、まあ僕なんてホラーだとか SF に強いとこだとかね、そういう本は一応全部置くよっていうところもあれば、そういうのを嫌うところもあるじゃないですか。うん。うん、だからそれはもう、その、店長なりの、裁量であったりだとか、あるいは、その店長さんのファンの作家とかね、
あ、
いうやったら、今度はちょっと、忖度してくれるわけですよ。
なるほど。流行った言葉ですね、うん、はい、うん。
だからそういうのはありますよ。うん、なので、まずそこの、だからまあ、新人の人間はやっぱり、賞を取った方がいいっていうのは、まあそこにあるよね。賞を取ったら、賞を取ったっていう帯があるんで、
はい、
一応賞を取っただけでも売り上げが全然違うんだね。うん、だから、賞を取ったら、まあ一応置いてはくれる。ただ、取ってない、正直言うと自主出版もあるんですよ、本って。半分ぐらい、半分以上は自主出版かな。
あ、そうなんですね。
そうですよ。うん、で、だそういう本はやっぱり目立たなかったりだとか、誰が書いて何の本やねん、
は
あ、っていうのはもう、まあ、まあ絵は返そう、めんどくさいし、
みたいな。めんどくさいな。
あるんですよ。うん。売れないことには本屋さんも商売なんでね。
うん。
まあそこでまずは振りにかけられると。で、ようやく、その本屋さんに並ぶ。ね。買ってくれるかどうか。買ってくれないっていう。以前なんかこれ自出版ですけどね、
はい、
まあ出版社が本屋に並びますよと、
はい、
いうことで、まあ自出版、まあ著者がお金出して、で本をまあ出しました。まあ本が全国の本屋さんに売られるかなと思ったら2件しか置いてくれなかった。
うん。
で買ったのは自分の親戚だけやった。で裁判が起きました。作家はみんな言いました。何を言うとんねんって、そんなもんやねんって全部の本屋が置いてくれたから、こんな楽なことないわ言うて、プロの人間はみんな言うてました。
は
あ。うん。2件でも置いてくれたらええやん。
いいんだ。
プロの作家は言ってました。うん。そんなもんですよ。
そんなもんなんですけどね。うん、うまいことおっしゃるんですよ、あそこの出版社の人は。
じゃあそうやん、カ
ードボーキャも。国会図書館置いてくれるんですよとかね。これデビューした人がいるんですよとかね。私の思い出話ですけど。
いや、それはほんまやんか。国会図書館は全部置いてくれるから。
まあ、国会図書館
は。刊行された本は全部置きますから、
うん、
そこになかったらおかしいや、それは。
まあそうですね。う
ん、それデビューした人のデビュー人いるよ、そらな。
そうです
ね。何にもそうないやん。
うん。うん、でも2件か。
それで裁判になったことありますやん。前何年前、10年前かな。うん、ありましたよ。うん、
その中でまあレビュー書いて
る。レビューはだからそれで今度買ってくれた人がどんだけいるかやね。で買ってくれた人が全員レビューするわけじゃないんでね。
はい。
だからレビューがつくというのは いにしろ悪いにしても読んでくれてる、いわゆる反応である、反響であると思うべき。だから僕のその昔の教え子で、これ漫画家の子ですけど、
はい、
本出しました。
はい。
コミック出しました。でまあ、怖いとこが聞いてたと、
はい、
ネットで戦えるぞとか、スレッド立つぞとか言われて、はい、戦々恐々したけど、スレッドも立たなきゃ評論もないし、デビューも全然つかへんから、その子言って、悪口でもいいで書いてって言って。何の反応もないっていうのもね、作家としてこんな頼らないもんね。 だから呼んでくれてる人がいないかもしれないって不安になるわけでしょ。で呼んでくれてる人がいないってことは次仕事ないですから、また悪口も書かれてる、呼んでる人がいるんだよって反響あったんやって多分なるんですけど、何にもないっていうのはね、ほんまさどうでもいいってことやから。
そうですね、
おっしゃることで悪口でも書くってエネルギーいりますからね、はい、それはアンティテーレというか、そういうことなんです。エネルギーいるんですよ。だどっかに共感持ってるから、エネルギーを持って、これは違うとか、俺の読もうとして違うとか、期待と外れたって、期待外れたって言うと、期待してたってことやから、期待すらもないわけや、反応がないってことは。
逆にはもう、レビュー書いていただけるときもありがたいと思え。
そういうこと。
ですね。
見てみ、レビュー出ついてる本、よくあんで。そうかと思ったらベストセラーというのは100何十とか、ね、何百っていうレビューがついてるのもありますけども、こもついてないっていうのもかなりありますよ。
そうですね。ただ私が一度見てこれはちょっと怖いなと思ったのが、今はもうな書き込み結構みんな簡単、まあ確かに労力とかエネルギーはありますが、まあ書き込めるは書き込めますね、その中でとある少女漫画なんですが、まあすごく有名なんですけどね、はい、すごいレビューで叩かれたんですよ。もうこれはちょっとひどいぞと、君たち何を読んでるんだって思うぐらい。でその後連載がパタッと止まったんですね。もしやと、これって叩かれたせいでもう作者がやる気に移ったんちゃうかと、病気で辞めたとあると本当かと思ったことあるんですよ。まあこの場合作家にとってのレビューってね、ある意味ちょっと作家生命というのはなんですけどね、やる気を失わせるなとものではないかと。確かにアンチというものがまあ
でもね、はい、客は金払って言わる本、まあ図書館とかは別としてね、
して図書館もありますし、貸し本があるし、
まあ、たまにレビュー図書館で借りましたって悪口書いてる人おるけど、ほとんどはまあお客さんとして買ってくれるわけやん。だからお客さんはやっぱクレーム、なんか気に入らない商品だったらクレームするでしょ、ね、この中で販売やってる人もいるけど、クレーム来るでしょ。
あ、ガンガン来ますよ。
来るでしょ、そんなもんなんですよ。
そんなもんですか。
だってピカソだって最初はめっちゃ叩かれたわけやし、黒沢明だってめっちゃ叩かれたわけやし、
まあ
でしょ、パリの人だって、ね、だってエネルギーにボイコットされたりしたわけやから。
そうですね、
まあ、でもみんなそっから出発してるんですよ。
レビューで叩かれてからまあ出発してると。
いや、レビュー叩かれるもうというあれでもないよ。もうそれ以前のもんで、もっとみんな偉い目を追ってる。鉄道っていうね、映画を撮った監督さん、何やったら名前、
なんだかな、
人が、まあ、やっぱり言ってる、なんか番組で言ってました。やっぱり作るとやっぱ叩かれる。じゃあ作らない方がいいよ、作らなかったら叩かれないんだから。でも僕作家なんでやっぱ作らざるを得ないっていう、そこですよ。叩かれるというのは作ったから叩かれる、作らなかったんだから叩かれない。でも作らないも作家なのかって話。
深いです。
深いですよ。
考えたらエッフェル塔では最初はむちゃくちゃ集約やとか言われてるんですよね、パリのエッフェル塔ね、確か。今は観光名所ですが、
それを前に言ったら通天閣やねんけどね。
通天閣か。あれはどう見ても真似っこだよなと思いますね、あれ見るたんびに。ただ先生、これ合評でもよく言われてますが、読者目線という言葉があります。私も一つの合評作品は読者目線という言葉にとって、無理やり連載中心された口です。
まあ無理やりと みんながこれ何って言ったからでしょ。私だけじゃないでしょ、それをね。
当時のまあそうです
ね、あれ続けてたらあなたもう潰れてるよ。
どうでしょうかね。どうでしょうね。まあそれを読みながら思ったんです。レビューと読者目線、読者目線というのは大事にするのはこれ作家としての、まあ、一つの客観的な、まあ、自分作品の見方ではありますわね、と。でレビューも言ってしまう読者目線ですと。この一つのまあどっちを見ればいいのかというか、いや、
だからどっちも見るのが、7、3で言うと、7がまあ、賞賛とか、まあ、面白かったね。で、3がまあ、 そう叩かれるぐらいでいいんじゃないですか。全部っていうのはまあそれもたまに、まあ、でもあんまり全部こういう時やったらこれ絶対桜やでって思えへん。そんなあるしね、桜っぽいのあるしね。めっちゃ褒めてんねんで。
褒めてましたね。
うん、あるやそんな。
ありますあります。
これそんなに褒めるかって。
うん、逆に国評があのいい方向に回ったりもすると思うんですよ。あまりにもひどい国評を書いてたら、本当に評価した人たちが、なんやこいつこんなこと書いてって言って、いい評価をしたり、この人の魅力ってこんなにあるんだよっていうのをわーってする、あの、書かなかった人たちが、書こう、レビュー書こうと思って、表に出てきたりするんで、あの、そういう意味では、臭い、あの、生き餌だと思ったらいいんですよ、国評って。うまく使えば。
国評を利用しろと。
はい。
ただ中には、その作品の中身全く関係なく、まあ、テレビ番組の、まあ、そのね、福島さんのものをなんか宣伝するの鬱陶しいみたいな感じのことを書いたがために、作品読んでもない人から、アマゾンのレビューが全部位置付けられて、圧倒的低評価になって、その人、それ以来ツイッターにも入ってこないみたいな感じになったっていう。
大変やなぁ。それを考えたら、今ネットでもこう書き込みやすいんですけど、どうなんでしょうね、たまに思いますね。
でもね、僕も作家の人と話したりしますやんか、はい、ただやっぱり作家で悪気出るのは評論家の俺ですけ俺はあの小説家に丸2年かけて書いたのに、あいつは ものの、ね、あのなんか1時間2時間の費用で全部断念しよったとか言って、あいつは読んでないとか、はあ、結構辛辣にあの評論家の俺に言うてますね、作家は。
あの評論家というのはあの読者の代表といいましょうか、一番そう何かまあ審美眼といいましょうか、それの持ち主だと思ったのは違うんですか。
人間ですからね、やっぱり好き嫌いがあるんでしょ、うん、あの例えば映画なんて分かりやすいんですけど、映画の試写室に行ったら、はい、あの誰々さんの席とかこうちゃんとあるわけですね、はい、ちゃんと招待するわけですよ、はい、ならある評論家は、誰とは言いませんが、ある評論家はいつも試写室にあの招いてくれる配給会社の作品は褒めて、はい、招待してくれない作品はボロボロにけなしたと。
わかりやすいな。わ
かりやすでろしい。
人間なんで。
人間ですか。
そういう話を聞く。
そうですか、うんうん、まあそんなだとしたら評論家の立場は何なのか思いますけどね。
だから僕らはあの若い頃ね、デビューする前にいろんな人が言われた、はい、評論家にはなるんだって言われてた。うん。その時僕映画撮りたかったんですけど、映画撮りたら評論家にはなるんだよ。うん。映画撮れたら映画撮れよ。映画撮れなかったやつは評論家になるよねんでっていうのはよく聞いたけどね。
あの、一段下に見られてるんですか、もしかして。
だって、その評論家でもね、ちゃんとした評論家いるのよ。
はい。
うんうん。あの、黒澤明なんて人は言うのかな、認めてたからね。あんなに映画好きで愛してるっていうのはわかるけど、分かってないのがないっていうのがあるってい
う。作家はその辺どうやって見分けるんでしょうね。こいつは分かってる、こいつは分かってない。
見分けんでいいね。だから、その気にならないともう、レビュー見かっていいわけやしね。
一番なんかこう、分かりやすい方法になってしまいましたけど。
でも見なかったらいいの。
見ないんですか。
いや、僕は見るけどね。僕はそんなに酷評されないんで。
でも仮に酷評されてたらやっぱり陰ながらへこみます。
いや、まあ、あるけどね。はい。あるけど、まあ一つや二つぐらいそんな意見あるやろうなって別に気にせえへん。あさそうなんやろなって言って。
だから、あの、面と向かってそれもう一回いっぺん言ってみやって言って、言える人の意見はありがたく聞けると思うんですけど、それで、って押し黙ったようなのとか、あの明らかにこうコビコビですね、聞いたか言ってるようなのは無視すればいいと思うんですよ。
ただあのそれをどうやって見分けるかと言いましょうか、あのこの画面上で見分けるかちょっと考えちゃうんです。私
あのですね、あのシミルボンっていうサイトがあるんですよ、
はい、
そんなカタカナでシミルボンって書くんですけど、はい、あの例えば小説家になろうとか、あの書く読むとか、あれは小説をアップして、うん、それでこう評価し合うというか、まあ、いいねし合うというか、交流するサイトですけど、小説とか、あの、イラストとかではなく、本の紹介とか、感想とか、まあ、批評とか、そういうのを載せて、交流し合うサイトなんですよ。 でもちろんあの我々みたいな一般の人も自由に本の感想とか上げれるし、で中にはプロの評論家の人があの読んだ本の感想とかおすすめとかを書いたりとかもしてるんですよ。だからそういうので例えばいいねがたくさんついている紹介文とかは、あ、これは質が高いものなんだなっていうのが、うん、あの分かるような仕組みになってる、そういうサイトもあるんで、そういうところで、まあ、書き手の人とかあるいはその内容っていうのを、まあ、ある程度あの見たりすることはできますっていうサイトが今はあるんで、
すると評論家の立場はってことになるの。
だからそうやってたくさんの目にさらされて、あのいいものと悪いものとかやっぱりそこで淘汰されていくってことなんじゃないかなと思いますけど。
あ、
だから評論家と一般の書き込みの違いは、評論家はやっぱり私は何々であるっていうね、はい、あのまあ、顔も名前もさらしてやってるわけやから、周知評価も浴びて当然っていう覚悟で書いてるわけや、うん、しかもプロやからそれ原稿にもらってるわけや、はい、一般の人たちってハンドルネームで誰かわからない、
うん、それはあります、う
ん、だからそんなのはね、あ、まあ意見せんはええね、参考として聞きゃいいよ、うん、なんだけども一時腹立ってもしょうがないわけで、まあ、まあそうかつそういう意見もあんねんな、気付けよなって思う、それでええんちゃうの
あまり問題されてないんですね、もしかしたら。
問題しないよそんな、
はあ、
だけどさ、顔も出さずに名前も出さずにそれでネットで書き込んでる人が、じゃあさっきのふなちゃんの話じゃないけど、実際にじゃあ対面して言えるかどうかって言ったら言えない人が私は多いと思うな。あわわわってなって、うーってなって、いや何でもありませんってコピコピコピってなっちゃうと思う。そんな、なんかそういう人の話をね、その聞くことも大事ですよ、受け入れて、まあそうそうなんかしていくの大事やけど、あんまりこうわーっと聞きすぎちゃう、聞きすぎてへこんだりとか一喜一憂するのもなんかナンセンスかなっていうのもある。
うん、それともう一つ、やっぱりそのあんまり悪い書き込みがあったら、それは自分が悪いと思うの、作家がね、うんうん、そういう素人の書き込み、素人というか、まあ一般の人の書き込みでもやっぱりいい評価の作品もあるわけやから、自分だけ悪い評価がバーッとあったとしたら、それはやっぱ自分の腕が足らなかった、共感されなかったってもう納得するしかしょうがないじゃん。
ただやっぱりそういう評価っていうのは、デビューしてたら出版社の人たちがちゃんとチェックして、あのやっぱりこういう傾向にあるみたいですとか、だから次の作品ではこう直しましょうって言ってくれるんで、あのそんなあの酷評で へこまずに、あのデビューした後はやっぱりそう出版の社の方と編集の方とこうやり取りして、あの酷評は本ちょっと信頼できるものだし、こっちの高評価も信頼できるものだっていうのをこうやり取りできる相談相手がいると思うんで、レビューうんぬん、副評うんぬんで、いちいち自分で個人で落ち込む必要はないと思うんですよ。
なるほど。
まあでも人間だから、やっぱり言われたら、パッと言われたら、まあね、その初めて、
一番強いのは、ね、やってみ、これやってみ書くんやったら、まあ、書けと、俺よりもう思いっきり書けと、書くやからぐったぐった書いてんやろと、へーんと思ったらええねん、言うまめどうもね
ですね。なるほど。別に批評にレビューを恐るに足らず。
恐るに足らず。
ははぁ、
うん。でも出版社から電話かけてきて、もうやめましょうか。ダメですわ。だから、これは怖いね。
怖いね。すげえ怖いです
し、一番怖いわ。
昨日話してましたけど、ちょっと、これ通せませんわって。じゃあね、母ちゃん。
ダメだって怖い。
あ、仕事が。みたいな。バイト探さなきゃ、みたいな。
いや、勇ましいお言葉をいただいた後にものすごく怖い、はい、予測をいただいてしまいましたというところで、はい、そろそろネットラジも終わりますというか、はい、そろそろエンディングです。昨日ネットラジは毎週土曜日に更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームでお送りください。最後に、はい、どうぞ。
中山先生が、まあ、前おっしゃってましたけど、プロの編集さんは合評で言われてることの100倍は言うてきはるぞということなので、まあ、合併でいろいろ言われてるうちはまだまだなのかなということなんじゃないかと思います。
そうですね。打ち切りは？
だからそういうことなんでしょう。
そうなんすか。チェ。はい。
はい。なんだか合併、次の合併が楽しみになってきました。
あ、前向き。どうぞ。
はい。まあ、たとえどんだけ批評されたとしても、たくましく生きていきたいなと思いました。
素晴らしいです。さあ、どうぞ。
はい。批評されました、うひょうということで、さようなら。
すごい親父だけが炸裂。
え、
でも気にしすぎてたらやっぱねやっていけないですし、まあね、まあ批評もねいいことも全部受け止めて、はい、一つの自分と思えばいいんじゃないでしょうか、といつも言い聞かせてます。
なるほど、素晴らしいです、はい、前向きです。そして私はこの時期になったら作劇塾で初熟成の中で打ち切りになった作品ということは何か思い出して涙にくれております。最後の先生どうぞ。
まあそんな心配するよりも早くデビューしましょうね。デビューしなきゃ国評もないわけやし。
いいですね。はい、最後に何かこう何とも言えんお言葉をいただきました。
すごい空気がなんか
空気がすごいことになりましたね。はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。